もうすっかり秋ですね。10月10日、ねね、芸術の秋、スポーツの秋、はい、
10月10日
食欲の秋、
うん、10月10日で昔は体育の日です。
そうです、そうです、うん、運動会。
今は違うんだよね、
う
ん、
今違う、ね、
今こう流動的に、うん、第3、第2、第2月曜日みたいになってんだよね。
そうね、第2月祝日は、ね、
なんかそうなってんですよ、うん、第3かだか知らんけど、うん、なんかそうなったんで、うん、
そうですね、
うん、今時運動会結構なんかもう早いうちにするんでね、10月待たずに、うん、
5月だったりとか ね、
そうね、バラバラになってるね、うんうんうん、
ね、今だから祝日っていうね、そういう概念も変わってきてるのかもしれないですね。うん、オリンピックの時も結構動きましたもん ね、 そうね、去年はね。うん、
乾杯しますか。
乾杯しましょ う、 う、ね、はい、
はい、じゃあ、
はい、
今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そういえばね、はい、この間ね、うん、ちょっと東京で時間空いたんで、なんか東京で和歌山を感じれることってないかなと思って、うん、でちょっと調べたんですよ、いろいろ、うん、すると、うん、紀尾井町っていわゆる町があって、うん、まあ、説明すると千代田区、うん、紀尾井町、
はい、
で千代田区は皇居がある町で、うんうん、皇居から行くと皇居から永田町、うん、で、まあ、紀尾井町の方を抜けて青山渋谷とか、うん、そういう
並びですね、
並びなんですね、うんうん、で紀尾井町っていうのは、うん、なんで、和歌山感じれるかっていうと、うん、紀州徳川の紀、うん、尾張徳川の王、うん、で彦根の伊、うん、で紀尾井町で、うん、そこにこう武家屋敷があった場所なんですよ、うん、紀尾井町。
なるほどなるほど。
だから参勤交代の時にそこの宿を使うみたいなエリアで、うん、で、そのところの紀州藩の後は、うん、赤坂プリンス元、うんうんうん、今もう赤プリはないんですけど、うんうん、あの丹下健三のもうバブルの象徴って言われた建物があったところと、うん、でその横にあの清水谷公園っていう公園があって、うんうん、でそれ一本道があって、うん、もともと井伊家の、うん、跡地にニューオータニがあるん
です、うん、
でそこら辺が、まあ、紀尾井町。
あ、じゃあニューオータニも紀尾井町なんだ。
紀尾井町です。
あ、そうなんや、
うん、なるほどなるほど。
でそうで紀州藩の、うん、その跡地が、うん、その元赤プリで、うん、で井伊家の跡地がニューオータニで、うん、でそのね、ニューオータニのこう隣接してるオープンカフェで、うん、その公園見ながら、うん、あ、ここにこう紀州藩来てたんやなとかって思いながら、うん、
思いを馳せたのね。
思いを馳せて、うん、ちょっと飲んでましたね。でその後で、うん、ニューオータニにこう中庭が大きくて、うんうん、でその中庭にこうね、こう散策して、うん、でこうニューオータニは東京オリンピックのために、まあ、東京オリンピックをのお客さんを想定して国から要請されて作られたホテルなんですね。
そうなんや、
うん、でその、まあ、まあ古い本館っていうのが、まあ、その60年代にあって、うんうんうんうん、でその、 あの一番上には、うん、まあ、僕らが、まあ、大好きな回転レストランが、
うん、あ、憧れだね、
あるのよ。で、うん、でも回転レストランの話もさ、うん、まあ、よく出てくるじゃない、うん、若からの回転、
この番組では特にね、
うん、ね、うん、でなんかふわっとしてんなと思ったの、俺が、僕らがね、うん、ふわっとしてるからもっとやっぱ突き詰めなきゃいけないと思って、うん、
何、回転レストランを、
回転レストランを突き詰めたんですよ。
切り込みましたか、
はい、行ってみたらもしかして、
うん、いやいや行ってない行ってないの行ってないの今ね、もうね、そこも止まってんの。
あ、そうなんや、
で、なんで回転レストランかっていうと、うん、そのオーナーが、うん、その海外からオリンピックの時に来た、うん、ね、人に、うん、みんなに富士山見てもらいたい。
なるほどなるほど。順番順番に見て
る。そう
そうそう。で、そこでもう全員に富士山見てもらいたいから回転レストラン型を作ると、うん、
長年の謎が解けました。そういうことですか。
もう一個あるのは、うん、それすごい大変じゃない、
うん、
床を回転させ
る、そらそうだ、
しかもあんな高いところにあるのに。
でそれを受け負ったのが神戸製鋼さん、
うん、
で、うん、その技術的機構っていうのが何が元になったかっていうと、うん、戦艦大和の
砲台か、
の砲台の大砲がぐるぐるぐるって回る、うん、あれが元になってる、あの技術。
戦艦大和はじゃあ神戸製鋼が作ったの？
神戸製鋼の前の、まあ、名前は違うけど。
あ、なるほどなるほど。
そこの機構は、うん、そう、神戸製鋼の前の会社が作られた。
そうなんだ。
だから
クレだよね、戦艦大和。
そう、もちろんもちろん、
ね、
うん、深掘りましたね。
それはすごいね。
すごいすごい。
本当にさ、うん、まあそのなんていうの、戦艦って、まあ、その戦争のために作られてるからさ、まあ本当にこう、
なるほど
ね、え、まあ平和とは縁遠くでさ、そういうなんつうのかな、まあ生まれなくてもいい生まれ方してるわけじゃない、
ね、なるほどなるほど、
効率よく攻撃するために開発されたものですからね。
でそういうさ、うん、悲劇的なことだけど、うん、戦争を生み出したような、うん、でもそれがまあ結果的にはそういう幸せを作るための技術として置き換えられたっていうのに、うん、すごいなんかこう歴史を感じたとか、うん、
なるほどね、
でそれがないとね、若浦にもそう、
まあそうだよ
ね、うん、営業されてそうなってないわけじゃない。
確かに確かに。
いやだからね、すごいね、いろんなことをこう考えさせられたというか。
まさかの。
でもやっぱこうなんかこういろいろなんつうのか、調べたら調べるだけやっぱり自分なんかこう気になってることってやっぱりルーツがあるなみたいな気がして。でニューオータニでこうボーっとしてました。
うわ、いい休日ですね。坂田さん、
いやいいのか
いやちょっとジーンときましたよ、ね、私、
僕はあのニューオータニのあれ見たら、うん、あの、うん、人間の証明のを思い出す。
何ですかそれは。
映画、
映画、映画
角川映画ね。
角川映画、小説、横溝先生、違う、何だっけ、
森、
そうだそうだ、うん、あの何だっけ、
うん、
ちょっと
待ちょっと待って、
ね、思い出して、うん、ごめん。
いやいやいや、
森村誠一、森村誠一だ、そう、森村誠一ね。
森村誠一さんは、うん、ニューオータニで働いたことあるんだって。
あ、そうなんや、
うん、
そのね、そのスカイレストランが、うん、謎解きの、うん、ね、答えになっていくみたいな話で、ストローハットかな、
そう、
あの、うん、麦わら帽子みたいな形してるから、
うん、
それをなんかね、うん、あの犯人の、まあ、外人の人が ね、
そうですね、
言ってるの、最初全然誰も意味わからないで、最終的にはそれやったって言って、
うん、
それがなんかさ謎解きに最後になっていくみたいな話、
めちゃくちゃいい映画ね。
ね、
松田優作、
ね、松田優作だよね、
うん、
そういう昭和のいい時代の話だね。
そうね、うん、なんかね、
うん、
脈々と、
脈々とね、
それはもうね、そのもっと昔だったらその、うん、そこに紀州徳川家が、だから
そうだよね、ええ場所やんだって
言
った
ら、めちゃくちゃいい場所、だから
ええ場所取ってたよね、やっぱりね、
うん、やっぱり江戸城に近いところで、
うんうんうん、
そのすごくだから大切にされてたというか、うん、もうもちろん当たり前なんだけど、
うん、
みたいですね。
なるほ
ど、由緒正しいところは与えられてた。
なるほどね、そうか、
いいとこです、
ねね、
いいとこ
です。僕もでもこの間その清井町に行ってきて、
うんうんうん、
っていうのが、
うん、
あのZOZO
うん、はい、
のね、
あのファッション EC サイトの ZOZO、ね、
そうそう、 ZOZO さんの、
はい、
あのまあ事務所が、
はい、
あのそのそれこそその赤プリの後に建った、
はい、
ガーデンプレイスやったかな、
うんうん
うん、そういう建物が、うん、大きい建物があって、うんうん、その中に入ってはって、う
ん、オフィスタワー建って
る、オフィスタワー、
うん、
あの中にしかも赤プリンスホテルも入ってんだよね。
そう、
新しくなった、
うん、ちっちゃいというと変だけど、
ね、うん、
う
ん、
あります。
そうそう、ほんでそこ行ってその ZOZO さんと打ち合わせをしてきたんですよ、
うん、
で何かというと、うん、実は今日10月10日でしょ、うん、10月の、13日からかな、
うん、
あの ZOZO チャンピオンシップっていう、
はいはい、
その ZOZO がアメリカの PGA っていうそのゴルフのツアーがある、
うん、
それを日本に招聘してるんですよ。
う
ん、もう4年になるのかな。
そうね。
そう。で、うちのそのクラブハウスで、うん、その ZOZO の試合に商品を実は提供させてもらえること
がある。
オフィシャルの、
すごい。
そう、その打ち合わせにね、
うん、
あの清井町に。
じゃあもう
参勤交代やって
参勤交代していた参勤交代していた、
ね、
そういうことです。そういうこと
どうなんか感じた
感じたなんかね先祖がねこう後ろでこうみんな見守ってくれてる感じがした。
見えない力感じました。
見えない力感じて交渉はうまくいって、うん、でこの13日からその現場でも発売することになってまして、
すごい呼ばれましたね清井町に。
清井町にすごい素敵な場所だよね。
すごいいい場所本当に、うん、
一等地ですもんね、うん、昔それだけ力を持ってたんですね。
そうやっぱりねなんかあそこ行くとなんか和歌山ではちょっと感じれないこう空気というかね、うんうん、
磁場が
なんか違うよね、うん、
空気が違う、うん、すごい感じがする、う
ん、やっぱりさすが首都って感じで、
うん、
ね
ね、
いいと思います。
ふさわしい曲聴きましょうか。
ふさわしい曲、はい、いいですか、
はい、
立花純一さん、うん、ホテル
わぴったり
1984年のヒット曲です。
なるほど
この曲ってね、うん、当時80万枚超えるもう大ヒット曲で、
うん、
でこの立花さんで優先大賞の新人賞を取るのよ。
ほう
でその1985年に、
うんうん、
あの有名なさつきみどりと結婚するのよ、
う
ん
う
ん、日活ロマンポルノの
日活ロマンポルノね、
うん、20歳年上なんですさつきみどりさんが。ほいでなんと、
うん、
2年後に立花さんが浮気して離婚、
うん、ああそうなんやなんだそのゴシップ
ゴシップネタすみませんなんか軽い話教育長の
何から
思った何が出てくるかと思った
すごいなと思ってあんだけもうねえ、
うん、
熟女ヌードの走りの、
うんね、大女優と結婚して、ね、
結婚した時さつきみどりさん何歳ぐらいだったんやろうか。
何歳だろう
20歳年上で、
ね、もう、
どうしようねきっと
40代50代ぐらいだと思うよ、
うん、
85年
でも魅力的だったんだろうねきっとね。
でも、うん、2年持たず浮気でだからそのね、
うん
ホテルを歌ったから、うん、この離婚があったのか、
うんそっち
こういう人だからホテルを歌えたのか
後者みたいな気がする
でもそれ神の溝を知るよなと思ってもう深いなこの曲は。
なるほど、
ね、はい、すいませんいやいやいや余談なゴシップを、
は
い、入れました。いちいち深く感じてしまいますね、はい、歴史ありですね。
ちょっとね変な話になっちゃったから、うん、まっちゃんの次の曲聞きたいんじゃない
ですか。あ、聞きたい。
僕ね、うん、前もね坂田くんがちょっとそういうことを言ったんだけど、
うん、
うちの母親からも、あんたラジオちょっと出てるんやったら私の好きな曲
いいね、
かけてくれへんかなみたいなこと言われて、
いいですね、おかんリクエストのコーナーで、
はい、おかんリクエスト
もうなんか話がもう一転してなんかいい話になった
よ。
よかったよかったよかった。
で横井久美子さんの自転車に乗ってっていう曲、
聞きたいです。知らない曲です。
うちの母親がね昔よく家で、うん、掃除する時とかに聞いてた。
いいね、
思い出、はい、確かに家事がはかどり
そうな感じでしょリズミカルにね、うん、
いいんじゃないですか。
ブギウギみたいな感じの曲、
うんうん、そうですね、ノリのいい曲、
昭和にあったリズム感だね、
うん、
これ、
うんうん、
ね、
うん、なんかうちのお母さん割とねなんかハイカラな
人
で、
ね、
なんかね、
可愛らしいね、
家でも割となんか、うん、あんまりそのなんていうのか普通の歌謡曲じゃないような曲をよく聴いてはって、
うん、
僕は幼い頃結構それに影響を受けたというか、うん、お母さんの聴いてる曲がすごい好きやって、
いいや、
うん、
いい話
や、すごくポジティブでいい曲、
ね、
うん、
でもその曲をかけてくれって言ったんで、
わいやじゃあきっとお母さんは
めっちゃ私物化してるけど
いやいいんじゃないですか、
う
ん、
その頃がいい思い出なんでしょうね、
うん、
きっと子育てしながら、
うん、そうね、
ね、忙しくしてた頃が、
うん、
今じゃこんなね大人になってって思うけど、うん、
立派になって、
いやいや立派にはなってないけれど、ね、まあまあまあまあ、ね、
まあまあね、いくつになって可愛いんじゃない、うん、いくつになっても、
うん、そうなのかな、
いやそうやと思う、
あそうかな、なんかそんな
自分の娘もだってさ、ちっちゃい時が可愛いもんやと思ったけどさ、ね、今ね24になって、
うん、
もっと可愛いから、
うん、
多分娘がオーバーハンになっても可愛いんだと思う。
まあそう
でしょうね。そうだよ、
うんうん、まあ僕もそうかなと思う。娘今3歳で見てても、
うん、
まあね、ずっと可愛いに違いないと思うもんね。
思うやろ、うん、でそれを自分に置き換えた時に、う
ん、
自分の親もそう思ってるとしたら、
う
ん、なんかそのちゃんとやんなきゃなっていうか、
なるほどね、
なんかね、思ったりもするよね。
なるほどね、
はい、
そうか まあね、よく言うもんね、その子供持って初めて親の気持ちが分かるよみたいな言われ、うん、ね、言ってあったけど、そうか、
優しくしてあげてください。
そうやね、そうしよう、
いや優しさじゃないんです、うん、一緒に過ごす時間とかだけでいいんじゃないですか。
あ、なるほどね、
電話とか。
そう、ね、僕まあ、
気にかけてくれるだけ。
会社にね、やっぱよく来はるから、
うん、
割とあの、
あ、まあ、近いよね、
頻繁には会ってるから、うん、だから逆にあれかな、その値打ちというか、
近すぎて、ね、
ありがたさが分かってないのかもわからん
ね、うん、
それはちょっと反省しよう。
そうかも、
うん、ね、
ね、
うん、まあね、うん、うん、でもまあ親孝行できるっていうのは素晴らしいね、
うん、なるほどね、いやちょっと親孝行しよう、う
ん、あ、よかった、この曲流せて、
うん、ね、うん、これも親孝行の一環よね、きっとね。
そうですよ、きっと、
ね、そうそうそう、
自己満ではありますが、
小さいことからこうコツコツとね、
そうね、わ、うん、かりました、
ね、よかった、はい、坂田さんのお母さんの分もね、
う
ん、流すことができたし ね、
そうだね、
以前 ね、
そうだね、
うん、
ちょっと新たにじゃあ
そう、ね、
親父たちの曲も、
うん、そうだね、そうだね、そうだね、
おとんリクエストお待ちしております。
曲言ってくんのかない
や、松本さんのお父さんなんか出てきそう。
そうかな、
うん、お父さんの影響で結構ジャズとか若い頃から。
いや全然全然、
お父さんじゃないんですか。
お父さんじゃない、僕は別に うん、それは違うかな。
うん、
うちのお父さんでも、ね、楽器とかがなんか、
なんかね、言ってたよ ね、
ね、
うん、謎にできる人で、
謎に
できようね、あとね、
なんかよく分からんけど、そうみたいね、
音感、
音感がいいんやと思う。
音感がいい
と思
う。
またお待ちして
ます。うちの親父とかベタやが加山雄三的なやつだと思う、
ね、あ、それはそれで聞いてみたいな、
うん、聞いてみたい。
逆に聞きに行ってみよう、お父さんなんかラジオで。
あ、いい親孝行です ね、
ね、でもうちのお母さんずっとラジオは聞いてくれてるみたいで。
そうなんですね、う
ん、だからあんまりちょっとうかつなこと言えない
お母様いつもお世話になってます。
ほんまに、ほんまにね、
うん、
まあでもそんなうかつなこと言ってないと思うよ。
言ってないかないや、あの事業参観の話とか多分ね
え、その反応はないんですか。
いやでも聞いてないけど、嫌な思いこと思い出させてんちゃうかなとか思ってるけど、うん、
いや時効でしょ。
時効よね、もちろん時効やと
思うけど、うん、時効でしょいい思い出です。
まあそう、笑い話かな。
笑い話です。
うんうん、
いやほんまに、
うん、怒ってたらおもろいけどね、
デニボってあなたはねみたいな
怒ってた方がおもろいけど、
そんなことはないとは思うんだけど
ねえ、ずっと聞いてくれてるんです ね、
うん、ね、
うん、
ちょっとじゃあ親孝行、
はい、
親孝行、
は
い、ね、
テーマです、
してみよう、
テーマです、
ね、うんうん、
そうね、親孝行しとかんと娘も僕に親孝行してくれへん気がするし、
そうそうそうそんな風に思います、ね、今の自分の背中を子供たちが見てるなって。
そうね、
あ、そうかもしれへんね、
うん、
うん、娘に嫌われたら僕生きていかれへん
それ言ってるよね、うん、それ言ってるよね、
ほんまに。
どうします、でも音倉庫でずっと残ってたら、うん、幼少期のパパこんなんだったのねって。
あ、まあ、
あ、
まあ、
うんうん、
まあそれは別にでもね、
いいですか、もう武勇伝として、
武勇伝、武勇伝だね、まさにね、うん、別に、うん、娘が同じことをやったとしても別に僕は嫌とは思わないから、偉いぞと思う、
うん、授業参観で後ろで、
うん、お前しっかりしてると思う、
しっかりして
よくやったと
なかなか、なかなかの親箱に なっていく
ね、ね、でもね、たまになんかお父さんあっち行ってみたいなことやっぱ言われるから、
うん、
辛い、その都度。
あ、
加速してきます、そういうのって、娘さんは。
でも坂田さんもそんなことなかったんじゃない。
いやいや、いまだに、うん、そのなんか、うん、おごしに行ったりとかするから、うん、ちょっと向こう行ってよみたいなことは言われるけど、
うん、そうなんや、
まあ、それもコミュニケーションっていうかそれさえも本当は仲悪かったらないと思うん
だ。確かにね、
そうですね、
そうやな、う
ん、なんとなく 人と人って
本当やね、
うんうん
うん、なんかそんな近づけないムードを出されるわけじゃない、
うん、
確かに、
うん、ましてや部屋にトントンって入っていくことがね、許されない空気だった。
知らない間に鍵かかってみた
いなそっかそっか
本当やね、
うん、それじゃないからね。
そう
だ、そういうぐらいの方がいいやん、うん、お父さんあっちに行ってっていうのも、うん、そういう
コミュニケーション
だから、
うん、確かに、
コミュニケーションの、うん、あの仕方が変わって、いろいろ変わるっていうこと、うんうん、
なるほどね、
愛されてる裏返しですよね、あっち行ってよなんて、
そうそう、
お父さんからの愛情はもう受け取ったよっていうのを、
ああそうか、
みんなポジティブだね、理解した上で
もっと行った方がいいよ、
そうか
パパ行くよもっととかつって、
そうだそうかそうかそうか、
うんうん、
都度落ち込んでたけど落ち込まなくていいんだね
いやそんなんでひるんでたらダメですよ
いやいや柄にもない、
そう、はい、いやいやいや
もう愛情はどんどんぶつけてください、
なるほど、
ね、うん、
うん、